ってみた？失敗の数だけ幸せ体験。365の元気術。インタビューの秋田俊也です。今日も実践営業コンサルタントの山下義弘さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回はこの番組で、こう、
はい、
初めて、こう、山下式の、こう、口コミ営業スタイルって言うんですか。
はいはいはいはい。
まあ、一言セールス法の、全貌を、
はい、
一気にお話しいただいたんですけども。
そうですね。で、調子乗りましたですね。
ただ、一個一個の部分ですごく、それぞれね、重要なフェーズがあるので、もうちょっと具体的にお聞きしたいっていう方もいらっしゃるかと思いますので、
はい。
こう、確かにその、じゃあ、聞かせていただくっていうと言っても、
うん、
仕事のこうきっかけになる一言っていうんですかね、それがどこでどうなのかっていうのが、こう、聞いてる方の中では、流れは分かったんだけど、なんでこうなるのかっていうのがまだこう、腑に落ちない方がね。
そうですよね。
いらっしゃるんじゃないかと思いますので。
はい。
まあ、前回のこう、お話の続きの中で、
はい。
仕事のきっかけになる、
はい。
こう、一言になる、そこに今日、
はい。わかりました。
たどり着けたら、嬉しいなと思ってますので。
ありがとうございます。はい。わかりました。そしたらもう先に答えから言ってしまいますね。
あ、はいはい。
仕事に直結するキーポイントは、スリーマジッククエスチョンの話この間したの覚えてますか？それにあります。
そこにあるんですか？
はい。それでは、また来週、さよなら。怒られますね。はい。
ちょっと復習ですけど、
うん、
スリーマジッククエスチョンっていうのは、まず、お客さんの仕事を確認をして、生命保険なの、例えば保険ですよって言われたら、あ、生命保険なんですか、損保なんですかって、まず確認をしますよね。
そうです、そうです。お客さんじゃないですよ、まだ。お客さんでもいいですし、ま、出会った方ですよね。
出会った方ですね、出会った方ですね。
のお仕事の話を聞かせていただくんですね、全貌を。
全貌ね。
はい。で、自分なりの理解したことを、これでやってますかって確認をするわけです。
しますよね。
これで一つの聞くっていうのが一つ一回完了なんですね。
一回完了ですよと。
で、ここから三つの質問をしていただくわけですよ。
スリーマジッククエスチョンですよね。
はい。まず一番初めにしていただく質問は、
はい。
その方が扱ってる商品であるとか、サービスであるとか、
はい。
そもそもその社長さんであるとか、従業員の方、いろんな、その全般的に見て何か特徴や売りとか、こだわりみたいなのはないんですかって聞かせていただくわけです。
は
い。
が、一個ですよね。
で、二番目は、どういうお客様とか、どういうターゲット、どういう方を相手に仕事をされてるんですかって聞かせていただくわけです。
聞かせていきますね。
はい。
で、この辺でなんか相手の頭の中にこう期待が、
そうです、そうです、そうです。
膨らんでくる。っておっしゃってますよね。
はい。で、三つ目は何か私に、できること、お手伝いできるようなことありませんかって聞くわけですね。
ですね。
で、72時間以内に結果報告をするって言いましたよね。
はいはいはい。
さあ、この三つのうちのどれが、きっかけの引き金になるんでしょう？
私の勘で答えてよろしいですか？
どうぞどうぞ。
私もこれ初めて答え聞くので、
うん。
3番目かなと。
3番目ですね。3番目は逆に言うと向こうから言っていただかないとダメですよね。
あ、そうかそうかそうか。
うん。何か秋田さん俺にできることないって言ってもらおうと思ったらまだかもしれませんね。
じゃあ2番目ですね。
2番目ってのはどういうお客さんですよね。でも、まだ逆に僕が聞かれた立場だったら、秋田さんってどういうふうにこう人にこう、紹介したり売り込んでいいかってわからないんですよ。ということは残るところの一番なんですよ。
はい。一番だったんですか？
というのは、秋田さん多分ピンとこないと思うんですけど、秋田さん、生命保険業界おられたんですよね。僕よく存じ上げてる業界なんですけど、今何人ぐらいの営業マンっているんですか？生命保険って。
いや、当時私が入った時に、
うん。
聞いてたのが、 7万人に減ったとか言われました。ああ。で、昔は15万人とかって。
ですね。
ええ。
で、変な話、秋田さんが出会った方って、
ええ、
生まれて初めて保険の営業やってる方が秋田さんだったんですという方ってあんまりいなかったでしょ？
あ、そうです、そうです、そうです、そうです。
大抵お知り合いとか親戚のおばさんとか、
ええ、
いろんな方保険やってらっしゃいますよね。
ええ。
ということは、その中で秋田さんという人間を選んでいただこうと思ったら、
ええ、
なんか秋田さん、あの他と比べて僕が、例えば秋田さんが保険やってられたら、
ええ、
秋田さんにお任せしようかなって思うような、なんかこう、売りって言いますか、あの、世間一般に言うあの、こだわりと言いますかね。
ええ。
専門的に言うとあの、USBP とか言うんですけど、
ええ。
なんかあります
って聞くんですか？
いや、言うか、僕が今聞いてるんですよ。なんかあります？
当時の私ですか？
はい。
いや、私は、売り。
って今、プッと出てこないでしょ？
出てこないですね。
ということは、
ええ。
たくさんいる中で秋田さんとせっかく出会った山下が、
ええ、
保険といえば秋田さん、ご本といえば龍角さんみたいにですね、
ええ、
ふっとつながらないんですよ。
はあ、はあははあ、は。
仕事につながらないんですよ。
つながらないですね。
ね、ね、なぜその売りとかそういうことがつながりになるかっていうと、
ええ、
先ほどずっと言ってますけど、こちらからいろんなこと聞かせていただいてると、
ええ、
相手から聞かれるようになるんです。
はいはいはい。
で、相手の人っていうのは不思議なもので、
ええ、
先に向こうから聞かれた順番通りに聞いてくださるんですよ。ところで、秋田さんって仕事なんだっけって、まず仕事の聞くんです。
はいはいはい。
で、はっはーって思いながら、で、秋田さん俺にも聞いたけど、秋田さんのところで売りって何？って聞くんです、こうやって。
なるほど。
で、この時にスパーンと答えたその答えが、
ええ。
びっくりするようなこととか、すっげえなと思うようなことがあったら、それだけでも、ハートキャッチですわ。
なるほど。
で、よく私は、自分のセミナーとか研修とか塾の最中に、
ええ、
あなたの売りって何ですかって、保険業界の以外の営業の方とか、聞くんです。
ええ、
社長とか、オーナー社長や経営者さん以外の方で、
ええ、
スパーンと答えられる方って僕、あんまり会ったことないんですよ。
社長以外でですね。
はい。とか、あとトップ営業って言われてる方以外。で、言えないっていうことはやはり選ばれるのが少ないってことじゃないですか。
はぁ、あ、は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ。で、そこなんです。で、ここまで言っといたら、そしたらもうあらかじめ、このお話を聞いていただいてるリスナーの方とか、私のセミナーや研修出てきていただいたお客様には、もう、とっておきなんですよ。この、今から、たった3分間ぐらいで、史上最大の営業マンの売りを伝授できるんですよ、僕。
スパッと答えられてないのにですか？
はい、スパッと答えられてないのにできるんですよ。
え？
それ相当の、ある程度の覚悟は必要ですけど、できるんですよ。
それは？
その売りとは何のかっていう話の前に、もう一つ、ちょっと、元営業マンである有田さんに聞きたいんです。営業マンってなんで嫌がられたり嫌われるんでしょうね。特に保険の人とかリフォームの人は。
聞きたくもないのに、
うん、
求めてもいないのに、
うん、
勝手に売り込むからじゃですか。
有田さんが保険業界入る前に、保険の人とか、保険入ってましたよね。
入ってました。
その営業マンのこと好きでした？どんな印象ありました？
いや、保険の営業だけはしまいと思ってましたね。
それなんでなんでしょうね。それはね、保険だけじゃなくてほとんどの営業の人って、契約をいただいたり、物を買っていただくまでは、もう足しげく、もう真剣にもう一生懸命通ってこないですか？
あ、契約までは一生懸命でしたね。
ねえ、その後どうなってました？
いや、その後はもう新規のお客さんに行ってましたね。
ほったらかしってやつですよね。で、まあ、気の利いた人だったら、まあ、なんていうの、年賀状とか初中面が来たりとか。
でもあんまり印象残ってないですね。
でしょ？で、まあ、保険業界だったらカレンダー持ってくるとかね。それぐらいなんですよ。で、 それが気に入る、気に入らない、気に入らないっていうのがあるから、保険業界とか他の業界っていうのは、生きていけるらしいんですね。なぜかというと、ね、前任の方はすごく面倒見が悪かったでしょ。僕は面倒見がいいですからって言って嘘ついてくるんですよ。ねえ。さあ、もう答え言っちゃいますね。一瞬にして、あまり売れない営業マンが、売れる営業マンに変われる、その人の売りは何か。それは、特に保険とか契約をするようなものに関しては、本当は契約をいただいたところからスタートじゃないですか。
本当はそうなんですよね。
ということは、契約をいただいた瞬間に保険業界の方はよく聞いてほしいんですけど、今回はご契約ありがとうございましたと。ここからが私の仕事の始まりですと。で、ちゃんと言っていただいて、でも言っちゃってほしいんですよ。私の売りは、私が他の営業マンと違って特徴があるのは、アフターフォローですと。
アフターフォローですと。
はっきり言ってほしいんですよ。そうすると多分お客様もびっくりするんですよ。え、何それって。そんなこと言われたこともないし、されたこともないから。
なるほど。
で、その言った本人も分かってないんですよ、今の状態だったらね。だって研修とかでアフターはこうやって、こうやって、こうやって、このようにするんだよって教えられたことってないでしょ、これも。
いや、大切だって。っていうのは、言われても、じゃあ何すりゃいいのっていうね。
そうそうそう。で、気の利いた保険会社さんとかだったら、あなた、ニュースレターを書くとか、はがきを書くとか、まめにいろんなことしなさいとかって言うんですけど、これって全部その営業マンサイド都合なんですよ。
ああ。
全然僕そんな欲しくないですもん。
確かに。
うん。そんなんくれるんだったら、粗品が現金くれって言いたいですね。でしょ？どうするかっていうと、ここなんですよ。だから、契約いただいた時点でお客様に対してはっきりと、ここから私の仕事なんですって明確にちゃんと発言をして、で、こう言うんです。お客様都合に合わせるんだから、どれぐらいの期間で定期的に訪問させていただいたらよしでしょうかって聞かせていただくんですわ。
あははは。
大抵の方はね、分かってないんで、いやいや、もう来なくていいですよと言うと言うんだけれども、始め慣れるまでは、大体そしたら、第3土曜日にその時がたまたま来てたんだったら、毎月第3土曜日に来る前に必ず連絡してから顔出しますねって。で、ここではっきり言うんだよ。何しに来るのって思われるので、なぜアフターを定期的に来るかと言いますと、月に一度ぐらい定期的に顔出しておかないと、お客様である秋田さんの生活環境はいろんなことが変わるかもしれないでしょと。例えば突然今は元気だっても体調が悪くなったりとか、突然ご結婚されたりとか、出産があったりとか、ご身内に不幸があったりっていうのを定期的にこうやって来てるから分かることなので、その定期的にいろんなことを知らせていただいたり、情報を確認するのが私の仕事ですからと言ったら、悪い印象になります？
私のことをそこまで考えてくれてるのねっていうふうに思いますね。
っていう今言葉を持っておいて、ちょっと時間を遡って、いろんなお話を聞かせていただいた社長さんから、聞かれたとするじゃないですか。あ、通りで上げたその仕事って何って。
だからここ通りのことを聞かれたと。
そうそう。で、聞かれて、で、ところで上げたさん、俺にも聞いたけど、上げたさんの売りって何って聞いたときに、私の仕事の売りはアフターですとかって言うと、僕も、大抵の社長って聞いたこともなかったで、と思うので、いや、俺もそれは大事だって分かるけど、具体的に何してんのよ、秋田さんって言ったら、今僕が喋ったことをきちっと明確にすると、それを聞いた社長である私は、この人は普通の営業と違うって思うんですよ。
なるほど。
で、こういう人は紹介しても自分は恥がかかないと思うんですね。これですよね。
それでその、一番最初の、こう、仕事に直結してるっていうそのきっかけは、
はい、
その、売りやこだわりや特徴なんですかって、スリーマーセクションで、
はい。
聞いたところが、きっかけになってると、
はい。そうです。だから一番最初に質問するのはそこなんですよ。
あ、順番として。
はい。で、前から言ってますけど、これも、ギバーテイカーで、必ず言われたことは返ってきますから、よく考えてみると、スリーマジッククエスチョンって本当は相手から先に聞いてほしいことばかりなんですよ。でしょ？秋田さん、売りって何って聞いてほしいですし、この売りができたら。 で、どんな人をターゲットにしてんのって聞いてほしいし。
うん。
で、いや、ほんで俺なんか手伝うことないとかって本当は言ってほしいんですよ。
言ってほしいですね。
だから、してほしいことはまず相手の人に、させていただくとこから始まるんですよ。
これはその、相手の方のやっぱり、気持ちが動いて、
うん。うん、
あ、この人ちょっと違うなとか、なんか思って聞いてくれるんですかね。
だし、相手の人が、いろんな話を聞かせていただいた後に、
ええ、
ところで、あげたさんの仕事の話を聞かせてって聞いてて、あなたの言って何って聞いたときに、
ええ、
ここで僕はアフターなんですって言って言ったとき、僕は必ずと言ったこと聞くんです、突っ込んで。
はあはあ、
アフターがいいっていうのは分かるけどって、マギタさんがさっき言ったと一緒ですわ。
ええ、
具体的にどうやったらいいのかが分かったらいいんだけど、いや、だからですねって今言ったこと言うんですよ。
は
あ、契約が終わったとき、社長とこでしたらこの納品した後に、
うん、
こっからが私たちの仕事の見せ所ですと、
うん。
定期的に来ましょうかって言ったらいいんですわ。
うん、
で、向こうはもう僕の経験なんですけど、ほとんどの慣れてなかったら、
うん、
いや、お任せするわって言うと、
うん、
とか、他の人どうしてるっていうと、だいたい月に一度ぐらいっていうのがミソなので、慣れてきたら2ヶ月に1回でもいいんですよ。
うん、
でも、やってみてください。そうするとね、3ヶ月先、半年先、1年先、3年先まで仕事のスケジュール詰まりますよ。で、そこまで定期的にコンタクト取って会って、いろんなことを知ってるからこそ、いい印象で口コミが広がったりとか、
はあ、はあはあははあ、は
こんなことありません。たまたま行ったタイミングで、あ、あげたさんちょうどよかった。うちのちょっと兄貴が来てるんだけどさ、とかね。それで、たまたまだけど、これ定期的にやっていくと、たまたまがたまたまじゃなくなってくるんですよ。
なるほど、なるほど。
その時にパッと紹介された本人も、お兄貴、これ、俺の保険見てくれてるあげたさんっていう紹介の仕方が、
うん、
兄貴、ちょっとあげたさんの話聞いてみな。この人普通の人と違うよって、こうなるんですよ。
そういう意味で言うと、山下さんは、もう、ずーっと、はい、まあ、保険の仕事から、このコンサルの仕事も、20年ぐらいやれてるんですか？
そうですね。はい。
そうするともう、絶えず、いろんな方に、
毎日会ってます。
10年先ぐらいまで埋まるぐらい、もう、お会いしてると。
会ってます、会ってます。
アフターフォロー。
ええ。で、大変なのはもう、先に手帳に書いちゃうじゃないですか、定期的に。なおかつ、後からちょっと来てくれ、ちょっと来てくれ、だんだんだんだん増えてくるんで、嬉しい悲鳴ですよね。ちなみに私、プライベートと仕事の車ってあるんですけど、5年で25万キロ乗るんですよ、僕。もうついに、もうじきに納車なんですけど、プリウスに買い替えちゃいましたから。はい、
なるほど。
嬉しいですよ。会いに行ったら、今度誰かに会ってくれるとか、誰かにちょっと話していいとか、
うん、
社長さんなんかだったら、今までだったら、おー、ちょうどいい時に来たっていう会話が、聞いてると、
うん、
山下は、今度来月の第二回目来るから、とかっていうふうにアポ取ってくれるんですよ。
なるほど。その循環なんですね。
そうなんです。そしたら、やってみたらわかるんですけど、紹介する人が、言いやすいらしいんですよね、僕のこと。
ははは。どういうふうにですか？
なんか、ありがたいような一番中途半端な紹介の仕方が、
ええ、
いや、僕がお世話になっている秋田さんという保険の人で紹介されるのと、
ええ、
向こうがね、向こうに質問するんですよ。
ええ、
おい、山下くん、君は保険どこに入ってる？いや、どっかな、この今から紹介する秋田さんの人はちょっと違うよ、一味も二味もってなるんです。
あ、
向こうがすごいプラスの言葉ばっかり浴びせてくれるんで、
ええ。
会った時にはとっても楽なんですよ。
なるほど。
はい。これがきっかけです。
なるほど。ちょっと、この大きな全貌の山下式営業スタイルが、ちょっと、腑に落ちかかりましたね。なるほど、と。
今日大抵の、保険営業の方、僕の講習受けた方はもうどんどんこれ言ってるみたいですよ。いいことだと思いますよ。ちゃんとアフターを、今までおざなりにしてたことを、すべての保険営業の方とか、リフォーム営業とか、いろんな営業の方々がちゃんとアフターをやるようになったら、
うん、
僕、営業っていう職種のイメージ変わると思いますし、変えてほしいと思ってますから。はい。
いや、前回の流れのとこが、すごく今日は、腑に落ちましたね。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい。
ちょっと次回も、
うん。
この、アフターのところを、もう少しちょっと突っ込んで、
はい。
いろいろ詳しくちょっとお聞きしたいなと、
いいですよ。
思ってるんですけど、
アフターには4つあるとだけ言っときます、今。
あ、アフターには4つあると。
はい。
じゃあそこの秘密をちょっと、こっそり教えて。
こっそりと言うんですね。
いただけますでしょうか。
大きな声では言えませんが、小さな声だと聞こえませんということで。はい。
じゃあ次も楽しみにしておりますので。
わかりました。
はい。それでは、幸せを。